ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあプー先生、8月も半ばになりました、
はい、
今回の3週目は毎回ちょっとアカデミックなお話を聞かせてください、はい、ということなんですが、はいはい、今回はテーマにプー先生に学びに来られる海外からの研修医さんの話、
はいはい
はい、クリフムさんには、はい、いろんな研修医さんが勉強に来られるんですよね。
そうですね、
うん、日本国内はもちろん、はい、海外からもいらっしゃる。
そうですね。
どのような国からいらっしゃるんですか。
そうですね、はい、例えばですね、最近だとスイスの大学の教授も
教授、
はい、まあ、教授であっても研修医には変わりないので扱いはもういつも一緒なんですけれども、スイスの教授だったり、あとイギリスですね、はい、ロンドンから来てますね。それから台湾、うん、はい、それからブラジル、イスラエル、インドネシア、うん、タイ、ポーランド、香港、アメリカ、スーダン、はい、
すごいですね、はい、まあ、世界史の勉強かと思って、世界史じゃないけどなんか、
はい、まあ本当にあの各大陸から来てますね、はいはい、
それ先生、あのその先生のことを知って学ばせてくださいと皆さん個別で連絡が来るわけですか、
はい、そうですね、
やっぱり先生が海外に学会に行かれていることがきっかけになるんですか。
そうですね、やっぱり学会で私の講演を聞いた、はい、でどうすればいいんだろうっていうので、みんなどんな風にやってんだろうっていうので皆さんやっぱ来られる人が多いですね。
あのこの番組でも何度とお話しいただいてますけど、はい、その出生前診断というのは世界的にもしっかりとできる先生が、は
いはい、たくさんいますね。
たくさんいらっしゃるんですね、はいはい、特に日本は優れている先生がいらっしゃるから、そういうこともない、
出生前診断っていうことに関しては、はい、日本はちょっと遅れを取ってるんですよ。
そうなんですか、は
い、そうなんです、うん、でも私がやっているあのクリフムでやっているですね、まあ、脳の診断、胎児の脳の診断っていうのが、これがやっぱりちょっとあの診断をするテクニックとか知識ですね、やっぱりその私はこの脳を見るっていうのを、まあ、本当に30年近くやってるので、うんうん、どうやってやってんだろうと。でその海外で、まあ、講演しますよね、はい、そして私のスライドの中にあるそのスライドのいわゆる超音波のイメージっていう、要するにあの超音波の画像ですね、
はい、
画像っていうのが、まあ、非常にはっきりとしていて、うん、まあ、よくその表現されるのがサイエンティフィック、つまりまあ科学的であるにもかかわらずアーティスティックだというふうに表現していただくことが、
アーティスティック、それはどこからどんなふうにですか。
まあ、そのサイエンスとね、はい、まあ、芸術っていうのはまあ裏表みたいなところがあって、いわゆるこうサイエンスとして本当にあの情報がはっきりとあの診断がつくとか、情報がしっかりと詰まっている画像でありながら、まあ、左右が本当にきれいに対称性であったり細かいところまで非常にはっきりと見える、
うん、
まあ、それが、まあ、いわゆるアートと結びつけられて、はい、なので、まあ、ちょっと話ずれるかもしれないですけど、アメリカに NIH って言って、はい、まあ、あの国立衛生研究所っていう、まあ、
はい、
いわゆるその日本でいうところの、まあ、厚生労働省に似たようなですね、うんうんうん、いろいろ研究部門とか、はい、いろんなところが入っている、まあ、大きなその組織があるんですけれども、その組織のその周産期の部門、あのいわゆる出生前診断とかをやる部門に呼ばれて、うん、あのそこで私の画像をいっぱい持ってきてくださいと言われて持っていきましたところ、
はい、
それが大きなですね、1メーター ×1. 何メーターっていう一つずつの画像が、 あのパネルになりまして、
はい、
そのパネルがその NIH の中の廊下にざーっとですね、うん、飾られて、みんながその画像を見ながらですね、でその画像一枚一枚パネルに全部サインしろと言われて、はい、私はあのいつもあの英語でサインせずに、日本語でプーリツコって書くんですよ。
あえてかっこいいですね、はい、
でその漢字のプーリツコっていうサインが横に入っている、
はい、
そのパネルが廊下に何十枚もですね、飾られて、でそれが何ですか、そのエキシビジョンみたいにいろんな各方面の先生方がその NIH に集まって、
はい、
私の画像をコーヒー飲みながら見るみたいな。
え、先生、あの、はい、質問していいですか、はいはいはい、すごい初歩的なことなんですが、はい、その画像というのは、はい、優れたカメラで撮っているわけですよね、まあ、簡単に言うと
超音波ですね、
超音波で撮って、はい、その、はい、それがこう絶賛されるというのは、その角度とか撮るそのタイミングとか、
はい、
こんなところをどうやって絶妙に撮れたのとか、そういうことを言われているということですか。
まあ、そうですね、はい、あのこの診断をつけるにはこういうふうに撮らないとやっぱり診断がつかないというところがあって、で私としては別にあの芸術的に撮ろうと思ってるわけじゃなくって、そのきちっとしたその情報がしっかりと入った画像を撮るっていうことをするんですけれども、それがまあやっぱりその本当にその綺麗にですね撮られていると、
素晴らしい角度からしっかりと診断ができるように撮影ができていると、
はいはい、
もうそれね、また質問なんですけど、お腹の中の赤ちゃんの頭って、はい、なんて言うんでしょう、今ちょうどこうペットボトルがあるんですけど、
はい、
蓋ぐらいの大きさですよね。
まあ、そうですね、まあ、種数にもよりますけど、まあ、だいたい例えばその20種ぐらいの赤ちゃんってペットボトルの蓋よりちょい大きいぐらいの頭ですよね、
は
い、
その、はい、その小さな小さな頭をあらゆる角度から見て、
はい、
ここから撮ったらこの診断ができるっていう、その絶妙なタイミングにピントを合わせるということですよね、
は
い、
そうですね。特にその赤ちゃんって頭のまあ、てっぺんというか、おでこのちょっと上に大仙門って言って、あの生まれてきたら、はい、あのペコペコしてる
ありますね、柔らかいところですよね、
はい、そこは骨がないんですよね、はい、
骨と骨のなんか間みたいなね、
そうです、
はい、
でその骨を通すと超音波って中の脳が見えないんですよね、
はい、
なのでちょうどその大繊毛のところにうまくあの、まあ、プローブって言ってその超音波でこう見るあの当てるあのあれですね、
はい、
あのものがそこの大繊毛にちょうど当たるように赤ちゃんをそこのポジションに持っていくっていう。
で先生、これまたもう一回聞いていいですか、はい、そのお腹の中に先生が手を入れて頭を触って取るわけじゃないでしょ、
はい、
お母さんのお腹の、ま、もういわば外側から赤ちゃんのお腹を探してそこのピンポイントに合わせるわけですよね。
赤ちゃんの
そんなことできるんですか。
そうですね、まずはだから例えば逆子だったら下から見えないじゃないですか、はい、だけど私の超音波っていうのはその下から経膣的って言ってあのお母さんの膣の方からですね、はい、細いプローブを膣の方に入れて、うん、その膣に入れたそのプローブの先に赤ちゃんの大繊毛を持ってこなきゃいけないんですよ、なので赤ちゃんが逆子だと全然見えないですよね、
はい、
でまずはその赤ちゃんの頭をまず下に持ってこなきゃいけないし、
どうやって持っていくんですか。
なんか来るんですよね、
そんなちょっと方向変えて寝返り打ってとか言ってできるものじゃないでしょ
う、はい、まあそこにはやっぱりちょっとテクニックがいるんですけど、はい、でも頭が下に来たからといって必ずしも大専門を真下に向けるわけじゃないので、
はい、
そこをこう赤ちゃんの顎を少し上げてもらって、その赤ちゃんがですねちゃんとその大専門がそのプローブの先に来るように赤ちゃんの頭をそういうまあ、持っていくっていうこと。
どうやってそのお腹の外から触るんですか、
はい、そうですそうです、
お腹を先生が。
そうですそうです、
触ることで赤ちゃんが動いてくれるんですか、
はいはいはい、
先生それ逆子解消の先生もできそうですね、
はい、まあそうですね、
すごいですね。
私うちではその別に逆子を治すためにするわけじゃなくて、はい、なんですけども逆子を治すというよりも、まあ、やっぱり頭を下から見たいから赤ちゃんの頭を下に持ってくると、
うん、
でも、
うん、
下に持ってきても赤ちゃんって動くじゃないですか、
はい、
動くとやっぱり取れないんですよね。だからそこでちょっと赤ちゃんをこ うまく頭を静止させる、はい、でもまあちょっと待つこともあります。例えばその赤ちゃんがしゃっくりしてたりとかする時があるんです、
はいはい、
しゃっくりすると頭がピョコンって動くじゃないですか、
はい、
そうするとなかなかこう見えないっていうこともあるので、
はい
はい、そういう赤ちゃんの頭を持ってくるっていうのがやっぱり一番の技術なんですよね、
はい、
でそこでうまく赤ちゃんの頭を止めて、
うん、
で その三次元超音波とかでこう撮るっていう作業をするっていうことになるんですけど、まあ、そこのテクニックをみんなどうしてるんだろうっていうふうに思ってみんなこう学びに来るんですね。やっぱり皆さん自分でやってみるんだけどうまくいかないんでしょうね。
でもそのテクニックってね、先生、はい、すぐに学んでじゃあ真似しようってできることじゃないでしょ
う。そうですね、みんな結構、はい、まあ、うちにその、まあ、はや、あの短い人は3日とかぐらいですけど、長い人は数ヶ月とか一緒にいて、
はい、
でその間にこう少しできるようになるんですけど、なかなかこうお国へ帰ってじゃあ実際できるかっていうと、うん、なかなかこれがうまくいかなかったりとかするんですよね。なのでまあ、
ですよね、はい、でもまあ、きっとね、
私は誰かから学んだわけでもなく自分で割とこう開発してきた技術なので、まあ、未だに自分自身も進化していってるんですけど、はい、なんですけど、まあ、そこを、まあ、みんな学びに来るとやっぱり私の、その経験っていうのがやっぱり長いので、やっぱりその経験が長い人から学ぶっていうのがみんなのやりたいことなのかなというふうに思いますね。す
ごい。じゃあ先生がこう見ていらっしゃるところに横で見て、
はいはい、
こんなふうに赤ちゃんに呼びかけて赤ちゃんが動いてくれるんだみたいな
そうですね、まあ、呼びかけというか、まあ、どうやって動かしているかとかですね。でやっぱりそのお母さんが緊張するとお腹ってこう硬くなるんですよ、うんうんうん、なのでお母さんにちょっと話しかけながら、はい、それこそお母さんをリラックスさせながらこうするとかね、お母さんにこう深呼吸をしてもらいながら、はい、赤ちゃんの位置がこう変わっていくっていうのをですね、
一度にたくさんのことをされてるわけですね。お母さんリラックスさせてあげるためにコミュニケーションをお母さんと取る、はいはい、頭の中では右にもうちょっと動いて赤ちゃんお願いと思いながらなんかこう触る、
はい、
でそう触りながら今でここだここを検査するぞって検査する、はいはい、診断するみたいなことですよね、
はいはい、
そうですね、
はい、
そんなのできませんよ先生。
いや、まあ、それをみんな学びに来るのではい、なのでまあ、例えばこう脳のフォローアップって言って、
はい、
あの脳の変化をちょっとこうね1週間とか2週間おきにこう見てる、まあ、患者さんとかがいるとですね、うんうん、その患者さんがあれ今日はイギリスからなんですね、この前はスイスからだったのにみたいなですね、なんかまた違う人が来てるんですねとか言って患者さんがね、はい、
素晴らしいですね、まあ、世界の学会でね、
はい、
たくさんの方々の前で立たれているからこそのお話でございました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。先生、次は研修医さんいつ頃にいらっしゃるんですかね。9月、10月、秋もいらっしゃるんですか。
そうですね、はい、今8月も、
う
ん、あの台湾から5人
今いらっしゃっている最中、はい、
そうですね、
そうですか、
はい、
もう未来に向けての皆さん、はい、新しい技術を、
そうですね、
学べてますね、はい、ありがとうございます、
はい、
今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。